詩編の72編です。でこの詩はですね、この最後のところでわかりますが、アーメンアーメンとあってですね、エッサイの子ダビデの祈りの終わりとかいうふうに書いてあります。ここで一つの大きな区切りになっているというのがわかりますね。で、これと同じようなことはどこだったのかというと、41編の最後を見てもですね、このような似たことがあるんですね。ですね。41編の最後の14節と、今日のところの、18から20まで最後のところを比べてみられたらですね、41編の14節。875ページですが、主をたたえよイスラエルの神をよよとこしえに、永遠にたたえよと、この神をたたえるっていうことの呼びかけがこういうに永遠にということですね。このことはこの神をたたえるこういう賛美の心、感謝の心が永遠にこの世で続くっていうことを示されたからで、そんなことは全然ありえないんだったらこんなこと言うはずがないわけですね。で確かにこういった詩が作られて3000年近くもずっと神を賛美するっていうのは確かに続いてきたわけです。そういう意味ではですね、この世のことは非常に移り変わりが激しいのに、この詩を賛美するっていうのは確かに3000年間もどんなことが起こってもなんか続いてきているというのは、これも驚くべきことなんですね。こういったことでも何でもないようなことなんですけども、一つのことがこんなに長いこと続くようなこと、他のどんな現象を見てもないわけですね。今の例えば政治の状況を見ても本当に猫の目のように変わるっていうことなんですね。だから死を賛美するという世界は何千年も変わらないっていうのから、でそこでアーメンアーメンと言います。それと同じように今日のところもですね、主なる神を讃えよと、72編の18です。イスラエルの神を讃えよと、そしてアーメンアーメンでありますように、これがですね大きな一区切りであるから、本来これは、41編までが第1巻だったんですね。で42巻から72編、42編から、72編までがこの第2巻になっているわけです。でそれから次73からまた今度は第3になっているというわけですね。73から89までが第3巻になっているわけです。で、89を見てもやはりこのように同じようなものがですね、出てきておるわけです。89編の終わりを見てもですね、89編の53節を見てもこういうふうになっているわけですね。ですね、89編の53節ますと、主をたたえよ、この永遠にアーメン、このアーメンアーメンというのは真実を込めてっていうわけですね。本当にその通りですと、死を讃えるっていうことは永遠に続く、本当にその通りですという、そういう意味を込めてアーメンと言ってるわけです。でこういうふうに、この詩編っていうのは全体として5つに分かれているわけなんですね。でその区切り区切りにこのようなアーメン、死を永遠に讃えよっていうことで区切りとしているわけです。で、公約なんかではその第1巻第2巻第3巻とそれに書いてあったんだけど、神経学ではそれを取ってしまったからとても分かりにくくなったんですね。はい、そういう意味でこのなぜそういうことが必要かというと、その第1巻の区切りにはその区切りにふさわしいものを当然置いたからなんです。ですね。で今日の72っていうのもですね、この第2巻の最後に置いたわけです。でこれが他の詩と非常に違うように見えるのは、王という言葉がたくさん出てくるわけですね。この第2巻の最後に置かれてですね、この2節にも王が正しく民の訴えを取り上げますように 4節も王が貧しい人々、乏しい人たちを救いますように。5節6節も王が太陽とともに、これ王が幕場に降る雨のように。それから8節もそうです。で、10節もすべての王が彼、この王の前にひれ伏して、すべての国が彼に仕えますように。で、12節もそうですね。ずっとこの15節、17節みんなこれはですね、王に対する神様のさまざまな力添え、王がこのような王でありますようにというですね、そういう祈りで満ちておるわけです。これはですね、現在の私たちの王にあたるものは大統領とか首相とかにあたるんですね。まあ、日本ではいまだにですね、天皇が文字通り王というですね、状態になっておるわけですけど、まあ、政治権力は一応なくなっている。天の皇帝とかいうふうな大それた名前は世界でもどこにもなかったんですね。中国でも皇帝という名前しかなかったのに、天の皇帝、神のごとき皇帝というふうな名前を日本は、持ってきてしまって、ある意味でそういうことでですね、非常に、本当の神が分かりにくくなったとですね。天皇だなんていうのは本当に大それた名前ですね。で、うちの王なんです。だけども形だけではあると。で、王がですね、支配者がこの当時は神様から全面的に油を注がれると。油を注がれるっていうことは神の本質を注がれて王になるということだったわけですね。で、でも油を注がれてもそれがずっと続くんじゃなくて、絶えざる祈りによらなければ、この王も人間だから間違うことがある。そしてまた神様が油を注がれて王になるんだけど、その後もずっとですね、その王が神様の本質が注がれた状態であるように、それを人々が祈り続けると。そういうことで、この王がひとたび間違ったらですね、その民全体がダメになる。これは旧約聖書のですね、列王記とか歴代史という、列王というのはまさにそうですね。王がどうずっと変わっていった歴代史とか、王が間違って本当の神様を捨てた時には民全体に災難が降りかかって、そして、最悪の場合は攻め滅ぼされてしまって消えていくと。だから王がですね、本当の神様にしっかり結びついておるっていうことが民族全体の運命を決するという非常に重要なことだったわけです。その実際に滅びていったり、王が立ち直ったから民に幸いが再び帰ってきたというようなことが列王記や歴代史にも詳しく書いてあるわけです。だから、まあ、普通の意味でもそうですよね。会社でも学校でも日本のような国家でも、組織体のトップ長というものが間違えば、これはその組織体に属するもの全体が悪影響を受けるわけです。戦前の場合、日本考えても64、5年前、すぐに分かると思うんですね。そのトップがそういう侵略戦争を聖戦だというふうに決めたものだから、そして自らを荒人神だというふうに規定して、全く間違ったことをしたものだから、国民全体とアジアの広大な領域、そうしてから、まあ、対戦相手のアメリカなどの国々、莫大な人々を殺したり傷つけたりするようになったわけです。ですから普通常識的な意味でも、その組織体のトップが間違ったら全体に影響を及ぼすわけですね。で、特にこのイスラエルの場合では神様との関わり、それははっきりしているわけです。日本の場合は例えば神様いうバックボーンがないものだから、もう目先の世論ばっかり気にすると、あるいは少しでも権力を取るために単なる目先の数だけ集めるというようなことはいつも行われたりしますが、その基準がないわけですね。この聖書の民の場合は神様の正義というはっきりした基準があるわけです。神様の正義と愛という、だからそこに立ち返るように、そういう状態であるようにというのが今日のところ一貫しているわけですね。まあ、最初に細かいところを見ますと、神様あなたによる裁きを 王に与えてください。あなたの恵みの御業を王のここに授けてくださいとかあります。これはですね、ちょっとこの裁きと恵みの御業というのはちょっと分かりにくいですが、この言葉は詩編では非常によく出てきてですね、これは新改訳では公正と訳されて、公訳では公平と訳されている。これはミシパートという言葉でたくさん出てくるんですね。このミシパートということは何と普通は訳されるかというとですね、これは外国語の訳の方がずっとはっきりしているわけです。これはジャスティスなんです。これ英語訳ではみんな代表的な英語ですもうジャスティスであってですね、Give the king your justice、 王にあなたの正義を与えてくださいという訳なんです。ジャスティス、だから裁きを与えてください。裁きって言ったらですね、これは単に懲役何年にするとか、そういう裁判用語、裁判ということですね。正義とかいうのとはちょっと感じが違うわけです。でこの点は訳語によってイメージが変わってしまうんですね。やはり新改訳の公正ですね、あるいは正義と同じ意味、このミシパートは正義とも一部訳される言葉なんです。そういう意味で特にこの詩編は何度もあちこちで言っていますが、現代の新共同訳だけを見ていたら大きく間違うことがあるんですね。次のところ、あなたによる恵みの御業、これも詩編を学ぶたびに繰り返し同じようなことですが言ってるんですが、新共同訳だけがですね、全ての訳の中で恵みの御業とかいうふうに訳してしまったものだから、これはセダーカーというですね、旧約聖書の中で最も重要な言葉です。セダーカーってこれ正義ということなんです。ですからこれはもう英語訳をもう全てですね参照してみたらいいと分かりますが、私のいつも言っている英語訳は30種類ほど、まあ、すでにすぐにこう参照できるわけですが、このみんなですねライチャスネスなんです。Give the king your justice, O God, and your righteousness to your king's son。ライチャスネスというのは正義ということなんですね。ですから同じ正義ということを二通りのヘブル語、ミシパートというのと、それとセダーカーで、英語で言えばそういうふうにジャスティスとやはり正義を表すライチャスネス、両方に訳地書いてあるんだけど同じことを言っています。詩編というのは前からこれも言ってますが、平行法と同じ意味合いの言葉をちょっと表現を変えて立体的に表現するわけですね。強調して一節で言ってることは要するにですね、あなたにやる正義を王に、またその王の子にも授けてくださいと。神様が持っているような正義を持ってですね、その王を支配しますようにというのは、これは根本的な願いとして出てくるわけです。だけど、この心境ではこの訳では裁きとか恵みの御業とかいうふうに勝手に訳してしまったらですね、一貫したこの正義という言葉が消えてしまうんですね。どうしてこの心境ではこの訳者だけがこういう得意なようにしたかと。それは神様の正義が恵みの御業とかいう解釈からしても分かりますが、それでは義という強調した言葉が消えてしまうんですね。それから次の2の王が正しく訴えて取り上げるように、ここも正義が出てくるんです。でここの方がですね、セデクという、これも正義名詞なんですね。一節の2行目、恵みの御業、これはセダーカーなんです。セデク、セダーカー、ほとんど同じ意味合いの言葉なんですね。で、あなたの民のとセデクでもって正義を持って取り上げてください。だから要するに1節の 1、2行目から2節の1行目をみんな正義という言葉を使っていると、正しさということです。でその正しさっていうものは何かというとですね、ここは聖書の特徴で、まず貧しい人、それから4節のもっぺん貧しい人、乏しい人、虐げるものを砕いてですね、まず乏しいものや貧しいものを救うと、そこに本当の正義があるんだということを言おうとしているわけです。これは3000年も前ということを考えたらですね、まあ、これはもう驚くべき発想なんですね。だいたいその日本の戦前なんかですね、例えば戦争ということになったら、まず弱いもの、貧しいもの、弱いものを駆り出されると。今度もし自民党政権みたいな小沢様になったら、それこそ今の憲法を改悪してですね、正規軍隊を持つようにして、どこでも派遣するようになると。 と軍隊が足りないから当然ですね、どうなんか徴兵制とかいうことになると自発的に軍隊行きたい人はまずおらんとしたら、結局軍隊ってお金がない人、貧しい人たちはそんなの軍隊ってのもお金を稼ごうということになってくるということなんですね。でそういうふうにですね、この戦争っていつもまず弱い者が犠牲になるわけです、戦争をやるとかいうことになったら。ですからそういうふうに、昔はそういうことで弱い立場の人を次々と一番柱になる若い人たちが死んでいったわけです。でそういう点この聖書ではですね、神様の正義っていうのはまずこういうふうに弱い人貧しい人が救われますようにという、そういう強い願いから出発しているというのが分かるわけです。で、そういう状態であって初めてこの3節のですね、祝福が起こって与えられて山々や丘と自然のものも民に平和や恵みをもたらすと。山々が平和をもたらすというのはこれ珍しい言い方なんですね。これはこの平和シャロームということは繁栄ということも含んでいるわけです。ですから山々がですね、さまざまな作物を木の実を実りをもたらして、そして繁栄をもたらす、そういったことをここで含んでいると思われるわけですね。そしてそのようなまず正義、弱いものを顧みるようなそういう正義の王が永遠に流れるようにということですね。この世の王はできるだけ自分に利益が入るように仕組んだ上でそれを永続化しようと。例えば徳川幕府でもですね、250年以上続いたと。で農民を徹底して強いてあげてですね、そして学問もさせない、文字も覚えさせないで反抗もできない、で隣組制度も作ったりして弾圧をしたと。そして、居住移転の自由もなくしてですね、徹底してその束縛したわけです。そして自分たちの権力が安定するように仕組んだというんですね。そういうふうにどこの国でもそういうふうに自分たちの単なる安定安全利益をもたらそうとして権力者っていうのはするわけですが、本来の王はこのようにですね、まず弱いものや貧しいものをこのように正しく扱うと、その状態であって初めて太陽のように永遠的に流れると。そういうようなことをですね、この例えも非常に大きいですよね。王が太陽と共に永遠であるよと、こんなことはあんまり考えないと思うんですね。で、これは神様の正義は永遠なんですね。だから神様の正義を本当に結びついたらこれは永遠になると、そういう発想があるからこういう大きなことが出てきたわけです。で、人間の権力と結びついたらもうたちまち今の日本のように、1年で何回も変わるようにコロコロコロコロと変わっていかざるを得ないということなんですね。そういうふうに、考えもしないようなこの想定ですね、太陽とともに流れで、ずっとそしてですね、王が牧場に降る雨となるようなそういう存在になるんだと、そういうことを希望しているというわけです。でこの男子も王の本当の特徴ですね、神に従うものなんだと。そうしたらここでもまた月が出てきますが、月のある限りとか月の失われるところまで豊かな平和シャロームが繁栄があると、そういうふうにこの真実で弱いものを顧みる神様に従うというのが王の本質だと。だからそういう王がですね、祝福された今度8節、この領域ですね、そういう王は当然海から海まで全世界に広がると。そしてあらゆる人がこのように、捧げるようになる。これは何をこう背後に入っているかというと、この王と神様一体なわけですね。このように神様のご性質である弱気を本当に助けるような、そのような王っていうものの力はずっと広がっていくんだというわけです。武力や権力によって弾圧によって搾取によるような王やもどんなに広くてもすぐに消える、もう必ず消えるということですね。これも戦前の日本も、全世界を統一とかアジア一帯を広範な領域を我が物に進めるとか言った野望はすぐに 消えてしまったと。ソ連もですね、世界を制覇するというような気持ちを負ったんですけど、もうすぐに壊れていったわけです。そういうふうに、この本当の真実、正義、神様の正義っていうものを持っているものはですね、そういう支配権とは神様と直結しているから、これは確かに全世界に起きる。で、これが完全な意味で成り立っていったのがですね、海から海の果てまで、地の果てまで支配する。これの完全な形が王の王として来られたイエス・キリストによって実際に実現したわけです。現実の王はですね、これはもうこういうふうにはもちろんならなかったわけですけれども、この聖書の非常に素晴らしい点は、このように、これある意味で予言となったわけです。現在の人間の形を得た普通の王に関して、神様と結びつけていっているうちにですね、いつしかこれが予言になっているんです。そうしてこれからまあ1000年近くも後になって、文字通り本当に霊の王としてイエス・キリストを海の果てまで、今日ですね、小さな国やそういったところまでですから、270もの国々に至って聖書があるようになったわけです。それだけ、キリストの力っていうのを及んでいったわけですね。そしてタルシシや島々の王が王に貢ぐのを治める。このタルシシというのはスペインで、この当時知られた西の果てなんですね。で、そういう全世界のものが確かに、王に捧げる。これはキリストによってそういうふうに霊的な捧げ物をするようになったわけです、全世界の人。そういうふうにこの詩編の詩というのは、一つは予言ということを実際に、していったということになるんですね。現実の王に対するこのような色に願いをここで繰り返していってですね、12節、14節もそうですね。12節が14節も、王が助けを求める苦しんでいる人をどうか救うような王であるように、弱い人、乏しい人を憐れみ救うようになるように、不正なことで苦しめられている人、そういう人の命をあがない取ってくださるようにと、まあ、これ密関してそういうふうな発想なんですよね。だから現実の方がどうかということでなくてですね、いかに本当にあるべきような姿が神様によって示されているかと、私たちこの聖書で本当の姿を知らされるということなんですね。で、さらにこの15節では、王自身がそういうふうに流れるようにとあってですね、彼のために人々が常に祈り祝福するように、でこの王がその良き王であるためには周囲の人たちも祈りによる支えと、単に王だけのことでなくって神様が直接王に注がれると、でそれも周囲の人々の祈りによっても支えられるんだと、まあ、そういったことがここにもあります。で、そういう状態であればこのように一面にこういう目に見えるものも祝福が与えられると、再びこの王の本質は永遠だと17節ですね。このように神としっかり結びついて、人々もそういうふうな王だけを祈り求め、祝福を大事に持っていけば、そこに永遠となるのだと。で、国々のために彼によって祝福を受けるんだというんですね。で、現代の私たちはこの旧約の聖書に対したら、まあ、3000年近くも後になって本当の王であるイエス・キリスト様がおいでるので、そのイエス・キリストも確かにですね、この名は永遠に続くわけです。そしてみんなこの17節にあるように、世界の民はみんなイエス・キリストなる真の王によって祝福を受けるようになったと、そういうことを思ったら、この最後の区切りですね、真なる神を称えようと、栄光は全地を満たすと、こういうふうにこの世がですね、悪で満たされたのではなくて神の栄光が見えるというぐらいに聖霊によって目を開かれたらということを願うわけですね。この詩編がですね、祈りということで表現されているんですね。だからいかにこの、これ賛美なんですね、一つは。みんなこの賛美に頼りたいと。で、いつも言っているように賛美と祈りっていうことは、この古い時代からですね、一つだったということが、こういうところからもわかるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。